ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第2回。この時間は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとって卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。ところで印象に残っている先生っていらっしゃいますか？私は英語のリーダーの草野先生、グラマーの江口先生、地理の豊先生、世界史の佐野先生、地学の関口先生、どんどん先生の名前と立ち姿、話し方などが浮かんできます。この4月第19代の校長先生が着任なさいました。お名前は田代宗弘先生です。ところで皆さん、ご自身が高校生だった時の校長先生のお名前覚えてらっしゃいますか？さて、ここからはゲストをお迎えいたしました。今回のゲストは35期生清水周平さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。清水です。
清水さん、35期生ということですが、はい、お年伺ってよろしいですか？
はい、今年今年度誕生日来ると40歳になります。
40歳にな
る。もう40になっちゃいます。
照れながらおっしゃらなくてもいいと思うんですけど、清水さんは現在どんなお仕事をなさっているか伺っていいでしょうか？
はい、現在ですね、相模大野にありますグリーンホールの、はいはい、管理している、相模原市民文化財団に、で勤務しております。
はい、という、まあ、清水さんなんですけれども、高校時代のことをちょっとお伺いしたいと思います。
はい、
清水さんの高校時代なんですけれど、はい、まずは文化系理科系ってありましたけど、どちらだったんでしょうか？
文系の方になりますね。
文系の方になります、はい。それは何か理由がありましたか？
単純に理系の教科が全然できなかったっていうところも、はいはい、あると、まあ、あとはちょっと音楽の方に、まあ、進みたいっていうのがありましたので、まあ、高校入った時からちょっとこう音大受験っていうところをちょっとこう、はい、意識して、はい、やってましたね。
ということは部活動も音楽関係の？
はい、そうですね。吹奏楽部に、はい、入っておりました。
吹奏楽部に入る前、中学からその吹奏楽をやってらっしゃったんですか？
そうですね、吹奏楽部、中学校から吹奏楽部に入っていて、で、まあ、そのまま高校でも、うん、吹奏楽部入ったっていう感じです。
楽器は何をなさってたんでしょうか？
はい、楽器はトランペットをやっております。
かっこいいですよね。
はい、ありがとうございます。ちょっと目立つ楽器ですね。
目立つ楽器ですよね。はい、このトランペットはご自身で僕はトランペットだって選ばれた？
ですね、まあ、一番最初が実はその小学校の時に、うん、出身小学校で鼓笛隊がある中で、その鼓笛隊がまあ、トランペット個体っていう、そういう、まあ、鼓笛隊でして、まあ、そこで初めてトランペットやって、で、まあ、そのまま中学校でもトランペット希望してやらせてもらえるようになってっていうところでずっと来てる感じですね。
じゃあもう小さい頃から音楽が好きで？
そうですね、音楽は確かに好きではあったんですけれども、うん、まあ、でもそこまで当時は、ね、ずっとやってるなんていう意識は全然なかったので、ですね、まあ、兄弟も吹奏楽部、中学校の時吹奏楽やってたので、まあ、それの影響もあるかなと思うんですけれどもね。
じゃあ高校時代はもう吹奏楽かなり熱心に？
まあ、そうですね、まあ、実はちょっと吹奏楽以外にもちょっとこう兼部みたいな形でちょっとやってたものも。
何をやってたんですか？
文芸部っていうのが
文芸部
ありまして、当時ちょっとこう知り合いに頼まれて名前だけみたいなのもあったりしたんですけど、
文芸部何やるんでしょう？小説書いたり、
なんかこう刺繍みたいなのをなんか文化祭の時出してたんですけど、まあ、ちょっとそんなのを一枚書けって言われて書いたりした時はありました。
それなのもやりつつ、
まあ、でも本当にメインは吹奏楽部 でもう、はい、やってましたね。
吹奏楽部って練習きつくなかったですか？
結構、まあ、土日もやっぱりありましたの で、で当時はもう本当に朝から本当それこそ 夜まで、あんまり制限なく、まあ、今割と制限ね、ちょっとあったりしますけど、本当に9時からやって夜の6時7時ぐらいまで、
休みの日にずっと、
休みの日ですね、そうですね、土日はそんなのばっかりやってましたね。
そうすると学業との両立大変じゃなかったですか？
はい、非常に大変でして、まあ、ちょっと若干ね、学業の方はなかなかちょっと目をつぶりながらっていう形ではありましたけども
そうなんですね。そしてその吹奏楽なんですけれど、実は今も県総の吹奏楽部に関わってらっしゃるということですけど。
はい、そうですね、今、県総吹奏楽部の、部活動インストラクターという形で、まあ、昔食卓顧問みたいな言い方もしてたんですけれども、そういう形で関わっています。
じゃあ指導をしてる。
そうですね、はい、指導、まあ、そうですね、練習指導という形で、はい、行ってますね。
ということなんですね、はい、ということはもうずっとその音楽と関わり続けて。
そうですね、はい、大学の、
もう音大ですか？
そうですね、はい、でその大学在学中からその喧騒の指導っていうのを始めることに、はい、なったので、後輩の学年はもうほぼ全部の代今関わってるような感じになってますね。
へー、音楽の魅力は何ですかね？
そうですね、まあ、演奏する方で言えば、まあ、やっぱりこうなんかこう自分表現、自分の表現できるというか、こう、何かこう音楽に乗せて何かこう伝えるみたいな、そういう魅力もありますし、まあ、単純に聞いててもこう、まあ、なんですかね、楽しい気分になったりとか、まあ、楽しい嬉しいとか、あとちょっとこう悲しい時にやっぱりちょっとそういう、感情になったりとか、はい、まあ、そういうのが、はい、いろいろ魅力であるかなと思いますね。
まあ、音楽がお好きな人でもね、例えば自分で演奏するだけでいいとか、聞くだけでいいっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、ずっとその部活動に関わり続けてらっしゃるのは何か理由があるんでしょうか？
そうですね、まあ、部活動に、まあ、やっぱりまあ、そもそもやっぱり喧騒が、まあ、やっぱり自分も、やっぱり好きな学校ではありますので、まあ、何かこうそういうところでこう何かお手伝いできればなっていうところが、はい、あって、まあ、ずっとここまで来てるっていうところですかね。
やっぱり部活動 その独特なこのみんなとの一体感だとか。
そうですね、はい、やっぱりそれはありますね。
いいですよね、はい、いくつになっても。
そうですね、やっぱり今も同期とか、まあね、当時現役時代一緒にやってたメンバーと会ったりするとやっぱりちょっと、ね、すぐ盛り上がったりとかできますからね。
ですよね。考えてみると、私もまあ喧騒卒業生なんですが、友人の中に音大に進んだ人っていなかったんですけど、はい、喧騒の中ではどうでしょう、珍しい方でしたか？
そうですね、珍しいと思いますね、あんまりいないですね、本当たまに、はい、っていう形。
じゃあ勉強、まあ、いわゆる勉強、学校の勉強もしながら、はいはい、楽器とかも練習しながら。
そうですね、はい、
厳しかったですね、そうすると。
そうですね、まあ、ただ本当にこうみんながやってるようなこう塾通ってっていうところは、まあ、ちょっとやってはいなかったので、まあ、その分、まあ、ちょっとこう練習してるというような形にはなるのかなとは思いますけどね。
この放送なんですけれど、はい、これから喧騒に入ろうということを考えている親御さん、それからまあ中学生が聞いてくださってるんですけど、はい、喧騒に入ってよかったですか？
そうですね、はい、本当に良かったなって思ってますね、と自分になんかこう合ってたというか、はい、ですね、やっぱりこう、やっぱり一番やっぱり友達というか、まあ、同期とか、まあ、先輩後輩もそうですけど、本当にこう、まあ、仲良くできたっていうところがありますね。
ただ受験の時はどうでしょう、大変でしたか？
受験も、まあ、そうですね、やっぱりちょっとこう人とはやっぱり違うところもやってはいましたし、まあ、ちょっといろんなところ両立したりっていうのもあるので、まあ、そういうところはちょっと大変かなと思いますけれどもね。
それでも入ればとても自由だし、
ね、はい、本当にやっぱりこう一生付き合える仲間っていうのも多分、ね、できると ところですのでね、そういうところでは本当に魅力のある学校だなって思ってます。
今のお仕事が、グリーンホールなどの文化財団というところなんですが、はい、こうやってずっと社会に出てからの後なんですけれど、喧騒生だったから今にこう例えば自分に役立ってるとか、なんかそんな思うとこありますでしょうか。どうでしょう。
そうですね、でもやっぱり同じ職場だったり、こう何かこう何ですかね、取引先っていう言い方もちょっと変ですけれども、何かこう関わるような時に、やっぱり市内の職場になるので、こう、実は県政の卒業生だったみたいな、なんかそういうのも結構多かったりして、そういうところは何かこう急にこう距離感が縮まるような。そういうのはありますね。
これはこの番組に出てくださる皆さんがおっしゃるんですけど、今まで全然もうそれほどではなかったんだけれども、実は喧騒生ですってこう言うと、あ、そうなのからぐっとこう距離が縮まるって言いますよね。
はい、
なぜですかね。
そうですよね。なんでですか。
なんでですかね。
ついさっきまでなんか全然知らない人だったのかな。急にその一言でこう、なんか昔からの知り合いです。
知り合いのようななんかね、同じ釜の飯をじゃないですけれど。なんかちょっとそういう思いになりますね。
そうですね、なんか不思議なところですけど ね、そこ
そうですね、相模原市内、この近隣だとそういう思いをした喧騒生はたくさんいるんじゃないかと思います。
そうですね、
そうですね。そういえば私の時には、各教室に礼節審議根性なんて書いてあったんですが、
はい、
清水さんの時はどうでしたか。
ありましたね。
ありました、はい、今でもあるんですかね。
今でもそうですね、教室にはありますね。
あれがね、なんと心に残りますよね。
はい、もうあれはなかなか忘れにくい校訓ですよね。
校訓ですよね。
単純ですけど、こう覚え、すごい覚えられるというか。
そ
うです
ね、なんかそんなことも、そういうのを知ってるっていう、なんかそういう同じ思いをしたっていうのも、こう身近になる、そんなの、はい、ところかもしれませんね。
そうですね。
さて、清水さん、35期ということですが、はい、同じ35期の皆さんに何かちょっとメッセージがあったらお願いしたいんですけれど。
そうですね、学年同窓会35期生35歳で同窓会みたいなのを5年前ですかね、やったんですよ。はい、で、今度はまた10年後やろうっていうふうに言ってるので、今度は35期45歳の同窓会みたいな、はい、で、ちょうどその学年の同窓会のこう実行委員みたいなのもちょっと関わらせてもらっているので、またその時に学年でみんなで集まって、ワイワイ盛り上げられるといいかななんて思ってます。
あ、じゃあ割とそういうのしっかりとやってる学年なんですね。
そうですね、割と最近10年スパンでコンスタントに割とやれてる感じはありますね。
そうですか。じゃあ35期の皆さん、また清水さんがお声かけますので、ぜひ集まっていただきたいと思います。
はい、その時またね、みんなで集まりたいなって思います。
はい、さてこのコーナーなんですけれども、ご出演いただいた方に、リクエスト曲を伺ってるんですが、
はい、
はい、あまりに突然ですが何にしましょうか。
そうですね、せっかく今喧騒吹奏楽部関わっておりますので、
はい、
お箱っていうふうに今言ってる曲がありまして、喧騒るという、
はい、
曲なんですけれども、はい、これ実は今顧問の安西先生ですね、はいはい、実は喧騒の38期生に、はい、なるんですけれども、同じ吹奏楽部の後輩なんですけれども、
はい、
彼が、安西先生がなんと作曲をして、喧騒吹奏楽部のために作曲したっていう曲になってますので、ぜひちょっとそれを、はい、聞いていただけたらと思います。
わかりました。でもそうですか、顧問の先生も清水さんの後輩にあたるわけですね。
はい、そうですね、ちょうどその部活動インストラクターっていうのを始めた時に高校3年生だった学年なんですけれども不思議な縁です。
吹奏楽部の皆さんにとっては清水さんっていうのはもうこう神のようない
や、そんなに多分上に言うわけじゃないですけど、ね、
存在なのかもしれませんね。多分現役の吹奏楽の皆さんも聞いてくださってると思いますが、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
33期の南敦氏がお伝えします。さて、合コン喧騒をあまり聞いたことない方とかいらっしゃると思うんです。喧騒同窓会のことについてお話をしたいと思います。で、喧騒同窓会というのは喧騒同窓生のコミュニケーションの集まりであり、また在校生を応援していくということが趣旨の集まりです。皆さん覚えてるか、同窓生の方覚えてるかわからないですけど、皆さん喧騒を卒業するときに同窓会に入会しています。その時に入会金というのを払っておりまして、その卒業して同窓会に入会される方からのお金で運営しています。また同窓生からの寄付金、こちらも活用させていただいて同窓会を運営しております。で、同窓会では具体的にどんな事業内容をしているのというのを寺田さんから説明していただきます。
はい、喧騒同窓会の主な活動としては総会の開催、こちらは今年の5月の22日の日曜日に開催予定になっています。また毎年1回同窓会新聞を発行しています。皆さんのお家にも届いているかと思うんですけれども、見ていただいてますでしょうか。あとですね、同窓会の会員名簿の管理なんかも行ってます。昨年の3月の卒業生の方も多くの方が同窓会にご加入いただけました。また同窓会ではホームページも管理運営しておりますので、そちらのホームページもぜひ一度覗きに来ていただければなと思います。また同窓会活動の広報も行っているんですけれども、この午後喧騒ラジオ番組も広報活動の一つとして通年続けてやっています。
はい、そうなんです。この合合喧騒も、喧騒同窓会の活動の一つとして活動しています。はい、そうですね。なので毎回ですね、ゲストをお呼びして、
はい、
ゲストの方の、高校生の頃の思い出とか、
そうですね、
今こういう仕事をしていますなんていうのをこう聞くようなコーナーがあります。
そうですね、なんか卒業生というだけで何か近くね感じますよね。不思議ですよね。
は
い、
そうなんですよね。もちろん同窓生出ていただいた中で、私も出たこと
あります。そうでしたね、出ていただきましたね。
当時のことを思い出しながら収録する前に 高校生の思い出をこうヒアリングで、
はい、
引き出していただいて、
そうですね、懐かしい、
でああいうこと話そうかなとか、うんうん、部活のことかなとか文化祭のことかなとか、うんうん、いうようなことを思い出しながら、話しています。でこのラジオのこういいとこっていうのは、皆さんこう世代がバラバラなんです。
そうですね、今高校生でも聞いていただいている方がいるかもしれないし、はい、ね、だいぶもう定年して仕事を辞めたよなんていう方も聞いていただいているかもしれませんね、
は
い、
そうなんです。なんですけど、まあ、皆さん年違うんですけど、なんかそこの時にお話の中で聞くその高校の時の思い出とか、感じられたことっていうのはやはり共感するようなものが、
そうです、ね、
はい、大変多くてですね、まあ、私もそのラジオ聞いてるんですけど、まあ、その聞いた時にまあ、少し、元気をもらえて、
うん、あ、分かるとかね、
はい、そうですそうです、
ね、あ、そうだったんだとかね、うん、思い出すこともありますよね、
はい、で、まあ、中にはこうこんな風に頑張ってるなんていう今の近況をお話しいただく方もいらっしゃったりすると、
そうです、ね、
まあ、私も頑張ろうかななんて、うんうん、だからこんな風にこうラジオというものを通じてですけど、その喧騒同窓生が何かこう見えないものでつながって、
そうですね、う
ん、みんなが元気になる番組になっているんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、ぜひ皆さんもね、いろんな思い出をね、
はい、
ここで思い出していただけるとまたいいかなと思いますよね。
で、実はこの特別な人がラジオで喋れるわけじゃないです。
そうですね、
次戦他戦
問いませんね、
問いません、
問いません、
たまにいます喋らせてくれって人もいますし、まあ、もちろんこちらからね、 いかがですかって抑え添えすることもあるんですけど、
そうですね、
ぜひね、次戦でも構いませんので、
はい、ぜひ、
はい、誰かと一緒に出たいとか、
あ、そうですね、うん、2人で出ていただいたりしていただいても大丈夫なので、
は
い、
大丈夫ですね、
その時のね思い出をね、はい、また語り合いながらね、
そう、仲良かった同級生と一緒に出るとか、
そうですね、
全然そういうのも構わないので、
はい、
そんな風に考えてくれたらなと思います。
そうですね、ぜひね、
はい、
高校生の頃あんなだったなとかね、
はい、
思い出しながらね、
そうですね、
今思い返して思うことは、なんで勉強しなかったんだろうなっていうことばかり。
あ、勉強ね、
うん、
まあ、勉強、
そこに尽きる
勉強、まあ、それなりにできたから喧騒に入れたんですけど、別に好きじゃなかったんですよね。
私も好きじゃなかった、だからダメだったのかな
、そんな気がします。
うん、今ね、きっと高校入った方、うん、ぜひ私みたいにならないように頑張っていただきたいと思いますね。
そうですね、なんか自分で面白くないとかこう決めつけずにこうやっていくと面白くなることっていうのが、やっぱり社会人になると、
うん、
やっぱそういったそういうもんだなっていうのが分かってくるんで。
数学が本当しんどかったですね、はい、覚えてますか、サイン、コサイン、タンジェント、
言葉だけです
覚えてますか
本
当、私これ何の役に立つんだろうって思いながら、
で
さらに分からないから、うん、しんどかった。相原先生でも今も覚えてる。
ああ、僕も1年生の時相原先生でしたよ。
相原先生今お元気かな、なんかできない私にすごく丁寧に教えてくれて、ごめんなさい先生、だけど分かるようになりませんでした、ごめんなさいって。
今覚えてんの、相原先生ね、南寝るなって言われてた
相原先生いい先生でしたよね、
南寝るな頑張れって言われてましたね、
今聞いてたらぜひ出ていただきたい。
それだけ覚えてますね
先生にね、
そう
出てほしくないですか、
思います、
ゲストで。
今だったらこう野球部のね、
そう笹生先生
とか出ていただきましたけど、そうじゃない、ね、
先生出ていただきたい、
ね、出てほしいですよね、
はい、ぜひ、うん、こちらのラジオを聞いている先生いらっしゃっていましたら、はい、ぜひご連絡いただいて出てもいいよなんていう方がいたら、
はい、
ご連絡お待ちしたいです、
は
い、
そうですね、ぜひお待ちしております、
はい、では最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、 トーク、いやよ、24時間 OK です。
同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更がありましたらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更が可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。このコーナーは28期の寺田ひろみ、
33期南敦がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン12第2回、いかがでしたか。ここで嬉しいお知らせがあります。令和4年春の叙勲において塩谷和夫先生が瑞宝草稿賞を受賞なさいました。瑞宝草稿賞は長年にわたり公務などに従事し成績を上げられた方に贈られます。塩谷先生は喧騒第14代の校長先生です。着任なさっていたのは平成20年2008年4月から平成24年2012年3月までです。塩谷先生、おめでとうございます。現在は神奈川県ハンドボール協会会長、日本体育大学同窓会会長としてご活躍なさっているとのことです。ご案内役は13期生の夏希でした。 喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。